まあ、昨日もですね、クラスちょっと夜にねやってたんだけども、そこで、こう神は悪人でもサタンでもね使うというね身旨を行うために、で黙示録の17章の17節に、じゃあ大丈夫な人読んでください。
17章17節、神は御言葉が成就する時まで彼らの心の中に御旨を行い、思いを一つにし、彼らの支配権を獣に与える思いを持つようにされたからである、
はい、そうですね、これ御旨を行うって言いますよね、そして彼らの心の中って、これ10人の王だから、神の使者っていう、まあ、神の身旨を行っている分はとにかく御心に合ってるわけですよね。で、身旨を行っている最中に、それに抵抗しても身旨は成し遂げられますよね。で、それを神の身旨を行っているからって言って、その人がその存在が聖なるものであるかっていうと言えないですよね。ネブカデネザル王ってね、ダニエル4章の30節、はい、
4章30節ですか、はい、王は自ら言った、この大いなるバビロンは私の大いなる力を持って建てた王城であって、我が意向を輝かすものではないか、
これ間違った考えですよね、なんかその前にダニエルは王が見た夢について、切り株までこう倒されるでしょ、切り株だけが残るね、で鎖かけられる、ね、でダニエルはへりくだりなさいって言ったんですよね、で神を認めることを言ったけど、彼はそれに従わない、これ自分だよって思うでしょ、ね、でこのネブカデネザル王は神によって使われたんですよ、列王記下の、24章列王記下の24章、はい、10節11節
14の10、
はい、
その頃バビロンの王ネブカデネザルの家来たちはエルサレムに攻め上って町を囲んだ。その家来たちが町を囲んでいた時、バビロンの王ネブカデネザルもまた町に攻めてきた、
次のところも、
はい、ユダの王エホヤキンはその母、その家来、その司たちおよび侍従たちと共に出てバビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を捕虜とした、
はい、
これはネブカデネザルの治世の第8年であった、
はい、つまりネブカデネザルは、神の預言者、イザヤであれエレミアであれね、エルサレムユダについて、予言した通りのことを 行う器として用いられたわけですよね。
用
いられたけれども、自分が神であるかのように思った途端に、
うん、
彼は、
うん
ね、だから決して聖なるものでも何でもないんだけど、うん、身旨を行うため、ね、あの神の民を教え諭すため、
うん、
まあ厳しく言えば裁くため、
うん、
滅ぼすため、ね、使われたんだよね、
うん、
ね、だからこのさっき読んだ黙示録 の、うん、あの17章にある十二の王っていうかね、
うん、
で獣と一つ心にして身旨を行うっていうね、
うん、
その端においてね、うん、正しいとか正だとか、うん、あのそういうことではなくて、
うんうん、
獣、本当に心まで獣なんだけども、うん、神の身旨を行うんですよね。の、
うん、
そういうことを挙げたらキリがない、
うん、
クロス王、ね、うん、サイラス、うん、キングサイラスを、ね、あの神の民を解放するために使いました。それも予言されてね。でも彼が、あの彼について歴史的なところを調べると、じゃあ彼があの唯一神を信じてたかって全然そうじゃなくて、あのその後のそれを読むと、やっぱりペルシャの王の、ペルシャの神を崇めてるわけですよね。だからあの身旨を行っている、身旨を実行するために神がいろんな勢力を使うけれども、だからといってそれが正しいとか、うん、そういうものっていうのは結論付けることは全然できない。でその身旨を行うためにたまたま使われた後、あのその態度っていうかね、各自その心とその心の持ち方と選択決断、自分の下した決断の責任を借り取る。これはパロにも言えるしね、あの、高ぶってあの、イスラエルの民を追いかけるけれども、あの滅ぼされますよね。だから 今の情勢を見て、あのどっちが正しいかとか、
うん、
これやっぱり悪だとか、
うん、
あの皆罪人でたまたま勢力を持つように、権力を勢力を持つように、
うん、
あの神が許して、
うん、
そして身旨は今どんどん行われていると思うんですよ。で私たちが聖書からはっきり言えることは、あの、世界中を姦淫の罪にの陥れているこの娼婦、うん、大いなるバビロンは滅びると、
うん、
そのためにのこのアンチキリストはあのそれを滅ぼすために使われると。でそのアンチキリストということになっている獣の上に乗っかっている娼婦っていうのは、贅沢を欲しいままにして人身売買さえしてるわけでしょ、うん、そして血を飲んでるでしょ、うん、今なんかこう持ち上げられているいろんなこの悪事っていうのはそれにすごく該当するわけ ね、
ですね。
だからそれをパニッシュするものっていうのは正義に見えるじゃない、
うん、
明らかになんかその贅沢を欲しいままにして自分は女王だからって言って権威を使って、うん、そして血の全部をに酔わせてね、
うん、
そしてその商売によって金の力、
うん、
軍力によって、あの富栄えているという、あのそれを罰する、側ってなると正義に見えるかもしれないけれど、あのじゃあそれ正義かっていうと、正義とか正とか、あの神の使者みたいに、
うん、
身旨を行う分はそうかもしれないけれど、たまたま使われているだけで、じゃあそれが正しいとか、救い主でもないし、うん、でそこの展開っていうのは聖書に全部書いていますよね。
だからこれ悪い、あの邪悪な者たちの勢力争
い、そうそうそう、そういうことですよね、
ってことですよね。
でそれに対して神の民に対して何を言っているかっていうと、 そこから離れされっていうね、うんうん、その争いに巻き込まれちゃいけないよって
本当だよね、
いうことですよね、あの、我が民を彼女から離れされってね、裁きがもう積もり積もっていて、もうそこに達するところだというのがメッセージですよね。
いや、あの主の来臨の時は、あのノアの時代のようだっていうふうに書かれてありますけど、その時代の、あの地の邪悪さが今もまた再現してて、そうですよね、この地は邪悪でもう溢れてますよね、
う
ん、
そうですね、本当にそう思います、
うん、
それがあのもう今がその時かってね、私たちは本当にその、悪事に目を留めると、あの本当にもうこれはもう裁かれるっていうね、確かにそうなんだけれど、その時を読むっていうのはね、あのいつも例えば第一次世界大戦、今までなかったような世界大戦見たら、きっとこれもうハルマゲドンにつながるんじゃないかとかね、第二次世界大戦もそうだったでしょ、でナチスのそのね汚い技っていうのがあのこう告げられた時、まあこれはもうなんていうかハルマゲドンってね、もうそういうふうに思った人も多くいたと思うんだけれども、でも最後の7年間ではなかったわけ
、ね、
あのだからそういう面でちょっと気をつけなくちゃいけないのは、あの、まあ、眠ってたらもっと悪いですよね、あの、ただ自分のところがこう何もそういうのがないからあの平穏無事じゃないとか、あるいは平穏無事に関して平和だ無事だっていうこと、例えばですね、あのなんていうかアンチキリストは、あのダニエル11章かな、そこにはあの富を分け合うでしょ、そして一時的にその契約ね、聖なる契約で何か紛争が収まって、ね、1年2年数年続くかもしれないね、外見的にはまあよく見たら決してそういうわけではないんだけれども、そういう中で平和だ無事じゃんって思ってるかもしれないけど、突如としてね、あの迫害が起こるっていうね、かつてなかったような観覧が起こるということで驚かされるかもしれない。だからなんかあのこれが起こってるからこうだっていうね、こう一つの悪を、こう見て、そしてこれがあの成就っていうね、この成就っていうふうにしてこう結びつけるっていうのはなかなか難しいと思うんですよ。あの流れと全体の中で聖書の言葉とこうつながっていくのをこういくつもこう重ねてみないとちょっとね難しいかなと思うんですよね。まあ、そういう面であのなんか状況を見てそうだという結論っていうのはたくさん間違えうるんで、あのまあそれは本当にたくさんの神学者や聖書学者がしちゃっていることだと思うんだけど、例えばそれ今の未来とか現状にその予言をこの当てはめるなくて、例えば歴史主義者っていわれている解釈も同じね、あのたくさんの歴史的なことを調べるとこれをマッチングして、あこの状況はこれだというね、予言のこれとマッチしていて、これはこの時に成就したんだっていう結論になっちゃってるでしょ、すごく確信してるみたいなんですけどね、あのだからあのそういうやり方であの成就を見るっていうのはすごく間違いぶる、だからたくさんいろんな説が出てきていて、そしてそれ自体があの正しい結論に至れないなっていうのが分かると思うんだけどね、じゃ あのルキミルさんのが完全に正しいかっていうと僕は分からないけど、今のところ僕はそれがあの聖書的なあの聖書で言っている真実にすごくこう調和しているんじゃないかなっていうのは、まあ、これは僕の個人の、あの見方ですけど、で、そういう主にあって千年は一日のようで、一日は千年のようだっていうね、まあ、そういうところから始まってあの祭り ユダヤの祭りのそういう、ギャップがありますよね、うん、まあ、あれも、まあ、復習してみるとすごく、なんていうか、神様が持っておられるそういう、こう秩序、そして、まあ、余計的なそういう、うん、あのスケジュールっていうかね、うん、そういうことから言えるっていうか、まあ、それはあのルゲンビルさんの見方っていうのはそういうあれが起こったからこれだというそういうあれではないんですよね。全然こうあの聖書で言ってるそういうサイクルとかそういうことから言ってるんで、
あのそういうお祭りとか、うん、ユダヤの独特なお祭りというか、うんうん、そういうことを今まで考えたことなかったというかね、うん、
そうだね、
まだまだなかったですよね、
うん、そうですね、うん、
だからなるほどって、うん、あの新しく学べたこと、
うん
うん、そこからこうなんていうんだろう、導き出されたそのこういうことじゃないかっていうのが、うん、なるほど、ああそういうことだったんだって、うん、そうですよね、ユダヤのユダヤの神様で、うん、もう聖書っていうのはその辺りのことが、
うん、
の予言であるということで、
うん、そうね、うん、まあそれで私たちのその思いっていうのをね、うん、なんか大切なのは私たちの生きていくその生き方についての覚悟っていうかね、
うん、
まあ、結局人は死というのを迎えますよね、それが病気であれ土砂崩れ火事地震なんであれね、明日も知れないものなんですよね。でどういうふうにして卒業していくか本当に自分で決めれないでしょ、うん、でも私たちの心の中で主にあって信仰を最後まで私は守るっていうのは自分たちのこれはできることなん
ですね。
本当はね、
自分のできること、
そう、自分さえ手放さなければそして信仰を保つなら信仰によって私たちは救われるし最後まで信仰を保つことによって永遠の命に預かることでしょ、うんうんうん、信じる者には永遠の命があるって約束してるわけですから、うんうん、その保証があるわけですよね、うん、神の言葉でしょ、うん、でもその信じるっていうのは私たちの側、
うん、
どうやって死ぬかはね本当にそれこそ未知数なんだけど、信じるか信じないかは自分たちでしょ、たとえ手が切られても信じますっていうね、死を信じて否定しないというのはもう誰も関与できないですよね。それが永遠の命への扉なんですよ、信仰。でも信仰それ捨てたらね、信仰がなくては神に喜ばれることはできないから、でこれは他の人に代わって信じることはできない。
そうね、
うん、
各自
そうで、私たち一つのことを分かっているのは、
うん、
この時代は終わりに向かっている、
うん、
前よりももっとも終わりに向かっているし、うん、自分の終わりも自分で決めれないし、うん、そしていつ来るか分からないでしょう、うん、そういう中でますますもしこれが本当にね終わりの時が間近であれば、
うん、
それが確かであればあるほど、うん、私たちは決意を新たにするっていうかね、うんうん、私の命は本当に主のためというね、
うん、
そういう決意を固くしたらいいんじゃないかなと思うんですね、
うん、
それはなんていうか全然なんか会員を増やすとかそういうね、教会的な考え方ではなくて、あなた個人が だって自分の命保証でもない保証、いつまで生きるという保証もないあなたの永遠のことについて聖書が言ってるからね、うん、神様と共に永遠にわたって祝福された状態になった方が絶対いいじゃないですか。その観点からだと言ってるだけであって、なんか主も信じることを強要はされないし、ね、でも喋ってくれている、聖書にこんなにも語ってくださっているんで、信じた方がいいと、ね、お勧めするんですけど、
この肉体っていうものが、あるので、どうしてもその目に見えるもの、自分で触れるもの、そういうものに集中してしまうという、その人間ですよね、それね、
弱さね、
弱さありますよね。でもそれは本当に見えるものは一時的、でも見えないものは永遠に続くっていう書かれてある通り、その見えない永遠をどれだけ信じ、どれだけそこに目を向けることができるかっていうことが、その今の生き方、
そうですね、
その日々のにつながってくるっていうふうにやっぱり感じるんですよね。
そうね。
でそれ最近の自分自身の経験で、やっぱりそのこの地上の物事がそんなに問題ない時は、その永遠ってものになかなか目が向かない。でも生死に関わることとか、自分の本当に信仰がグラグラと揺らされる時とかって、一番大切なものは何っていうことに結局考えますよね。だからそこのところが、なんだろうな、一番私にとって一番何が大切なのか、イエス様とに会えたこと、永遠の命をいただいたこと、でそれを最後までそれに立って死んでいきたいという、
そういう
気持ち、
本当ね、
でも、日常にこう没頭してしまうと、なかなかそういうことを考えなくなってしまう。
そうですよね、
一
杯の厚物っていうかね、スープのために自分の長子の剣を売ってしまったエサウのことについて警告してますよね。本当に何ていうか、今僕はお腹空いてるんだっていうね、もうそっちのその物理的なものにだけ目を向けてしまうと、自分が後で気づいて、自分はなんていう間違った決断をしたんだろうっていうね、それ悔やんでも涙を流してもそれ取り戻せなかったわけでしょ。で私たちに信仰を与えてくださっている神様の御言葉の真理っていうのが、その種まきで例えられてますよね。でその種がこう育っていくんだけど、まあ、育つ前にカラスが来て食べちゃったり、根が浅くてね、試練の時にも焼けてしまうっていうね。でもう一つは世の心遣いですよね。でその茨が塞いでしまうっていう。で私たちがその御言葉という真理に対する愛っていうのが十分にないと、それらのものは他の、つまりこの世の思いっていうのが目に映るもの、それが大きなことになってしまう、関心事の大きなものになっちゃうんですよ。目を主に留めておかないと、でそれらにあまりにもとらわれてしまっていると、その大切なものっていうのを大切なものにできなくなってしまう。それをイエス様指摘してくださってるんですよ。マルタとマリアの話もそうね。マリアは良い方を選んだんだよって、あ、私たち人間誰でも神様愛されてるから何でもいいんだよなんて、これ全然聖書的じゃないですよ。 良いものマリアは良いものを選んだんだけど、そうでない方っていうのは良いものを選んでないんですよ、うん、なくてならぬものを大切だと見なした方を主は喜ばれてるんですよね、うん、だから今度来たる試練、ね、かつてな今後もないような患難というのを私たちは通過するというのはね、まあ、これは患難期後景況説ということで、まあ、これはサタンの反乱とか来たる患難期というね、そういうシリーズを学んでいて、まあ読み続けている人はきっと納得してくださってると思うんだけれど、それっていうのは本当に試練の時、信仰が試される時だと思うんです。でその時ね、立っていられるかどうか、でそのことをね、昨日ちょっと考えてたんだけれど、いやクリスチャン、かつてなくて、かつてなく今後もないような試練、そして虜になるべきものは虜に、剣で殺されるべきものは剣に、ね、そしてかすめられるものはかすめられることになるんだというね、そしてあなた方は、ね、全ての人に、ね、私の名のゆえに憎まれるよって言われてんだよね。それだけ見たら自分は耐えられるかなって思うのね。でもこれ前そのことをこう考えてた時に、前にも少し分け合いましたけど、洪水の話ね、砂の上に家を建てている人っていうのは今は建っているように見える。はい、私クリスチャンです、うん、教会に行ってます、うん、礼拝してます、祈ってます、うん、ね、あそこにも行ってきました、うん、ね、これもやってます、ね、しかしそれが岩の上であるのか砂の上であるのか、うん、みんながやってるからやってる、うん、みんなが大勢の人が集まっているところに自分もただ行っているだけのことっていうのはね、岩の上に立っているっていうことの保証にはならないです。そこで洪水にあっても岩の上に家を建てていて、そして堅固なので洪水が来ても倒れなかったということは何て言ってますか、ね、私これらの私の言葉を聞いてそれを行うものってあるんですよ。だからこれは日々のその人の信仰なんですよ。でまた信仰なんだけれども、信仰その日にね、例えば試練の時に信仰の決断できるかと、ね、突然来た時の試練に、これは日々信仰によって神の言葉、これらの言葉に聞いて従うものって言ってるでしょ、うん、これらの言葉って三条の水根って言われてる言葉ですよ、うん、イエス様のメッセージ、あなた方はこう聞いているけれども私は言うって言ってる、そのたくさんのメッセージですよ、うんうん、つまり聖霊がイエス様の言葉を思い起こさせてくださるんです、うんうん、いや聖霊の声聞くっていうのはもうあまりないんだよねって、これはあまり良くないです。聖霊はイエス様の言葉を思い起こさせてくれるということになっているの、
うん
うん。あんまりそれがないなら、私たちはもっとね、その面で私も含めてね、もっと必死になる必要があると思います。聖霊は聖書の言葉、ね、聖書の言葉はイエス様の言葉ですよ。それを思い起こさせてくださる。これは最近の苦悩指数というね、イエス・キリストの生涯のところで取り上げましたけれど、うん、イエス様毎週毎週父の御心を先に置いたんです、うん、人間の弱さではなくて、それは単に彼が聖なる備え物となるために罪を犯す的を外していることはできなかったわけです、うん、聖なる捧げ物として私たちのために罪を贖うために死ぬためには、彼は傷のない子羊として一生人間として一生過ごす必要があったわけです、うん、つまり私たちも御足の跡を踏み従うようにと召されている私たちも、毎週毎週主の御心って何なのかということを 求めながら歩む必要があるんですよ。これが信仰の歩みなんです、ね、信仰に生きることなんですよ。でもこれに生きてるなら患難期の試練の時、殉教しなくちゃいけない時も変わらないわけです。自分を十字架に、日々自分を捨てて十字架につけて歩む、自分の思いではなくて主の御心は何なのか、これが私たちの一日を通しての決断選択であるとき、私たちは岩の上に家を建てているんです。ですから試練テストの洪水が来たとき、私たちは立っている。これがイエス様の答えなんです。洪水が来るとき、ね、あなたが立っているもの、ね、立っている、立ち続けることができるかどうかということについて、ね、分からないならイエス様が語ってくれてるわけです。これらの言葉を聞いてそれを行うもの、つまり日々私たちはこの信仰を築き上げるため、信仰を強めるため、そして試練の時に立っていられるように、その秘訣っていうか答えを出してくれてるんですよ。聞いて行う、ね、そして聖霊は私が話しておいたことをことごとく思い起こさせてくれるわけです、うん、その聖霊が思い起こしてくださったその言葉に聞いて従うと、うん、これをしているとき私たちはテストの洪水、試練の洪水、信仰を揺るがすようなとき立っていれるとイエス様が保証してくれています、うん、約束してくれています。ですからこれは日々の訓練なんですよね。
それしか方法ないですよね。
そうですね、
はい、日々御言葉から学び、うん、それを繰り返す、
うん、そうですね、うん、そうです、うん、そしてこれには恵みが伴うんです、うん、恵みが伴います、うん、ますます恵みが増し加わります、うん、そして主は御言葉の確かなこと、うん、あなたこれしたかったねっていうことで、うん、恵み豊かに添えてくれます、うん、それその恵みがどんどん溢れてくるとね、うん、あどんな患難が起こってもきっと大丈夫だよって思えるようになります、うん、なぜならそんなにも恵みで、うん、あやっぱり御言葉に従うとこんなによくしてくださるんだってね、これでもそれをあんまり体験できないなら、うん、ただもしかしたら自分は、うん、神が言っていることではなくて、うん、人間の伝統、うん、あるいは自分の良かれに従って神の恵みってないなって思っているのかもしれません、うん、イエス様はこう言ったでしょ、うん、これらの私の言葉を聞いてって言ってるのね、うん、これらの言葉ってそれね、三条の水訓の後に語られている言葉ですよ。あなた方はこう聞いてるかもしれない、うん、ね、自分によくしてくれる人によくしたからといって何のいいところがあるの、ね、そう言ってますよね。敵を愛し迫害する者のために乗れ、これは一つですけど、うん、いろんなことたくさんありますよね。これら全てのことについて注意を払って、私がこれでいいやとかみんなやってるからとか、うん、ね、クリスチャン、いわゆるクリスチャンと言われている人たちみんなこれやってるじゃん、だからこれやってればいい、そういうものではなくて、それがイエス・キリストが御言葉の中で言っていることに私たちは聖霊の促しを受けて行っているかどうかと、これが大切なことなわけです。そうしたら必ず神の祝福が伴います。そしてそれを行うにあたって私たちが命を落とすようなことになっても平安があると思います。イエス様が弟子たちに約束しましたよね。この世ではあなた方は悩みがある、うん、しかし私はあなた方に平安を与えると言われました、うん、イエスの約束は確かです、うん、だからこういうことを思ってね、本当に、私たちは神の約束に基づいて、そして父も聖霊も神の御言葉が確かなものであることを私たちに確証させてくれます、うん、もう本当に私たちにね、助 変えられないような支援に合わせないって約束してます。これも約束ですよね。私たちがの聖霊の導きに従って、あ、これは神が望んでいることだと、ね、まずこれをね、あの本当に、あまりにもこの世の煩いで煩わされていると、それが見えてこなくなるから、の、本当に主を第一に、御言葉を第一に、ね、マリアの態度を御言葉に対して持っている必要があると思いますね。じゃあ今日はまずこのくらいにしましょう。じゃあ最後にお祈りしましょう。天のお父様、感謝します。イエス様、あなたが私たちの交わりの中にいてくださり、あなたの名によって集まっているところにあなたがいてくださると言われましたので、そして、恵みを今くださったと信じます。ありがとうございます。どうぞ私たちがあなたの真理、あなたの掟の美しいことをますます見させてください。目を開いてください。そして、あなたにあって喜び、そしてあなたにある平安でそれぞれが満たされますように。あなたの御言葉の中には宝があります。そして私たちを自由にしてくださいます。真理はあなた方に自由を得させるであろうと言われました。どうぞこの御霊の自由の祝福、そして価値、この素晴らしさに私たちが、これを本当にこの世の儚いものと、取り替えてしまうことがないように助けてください。あなたからいただいているこの宝を大切なものとして守ることができますように。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。